はい、こんにちは。左大臣三永です。確定申告が終わりました。例年よりスムーズに進みました。いつもつまずくところは決まっていて、私の場合は減価償却の考え方と保険料はどこに書くのかなというのはいつも引っかかるんですけれども、毎年引っかかるポイントをメモにまとめて自分用のマニュアルを作っているので、今年あたりからだいぶ楽になってきました。前回から10回の予定で光明皇后について語っています。光明皇后、光明氏、父は藤原の不比と、母は阿賀田犬飼の道を、お人の御子、後の聖武天皇の後宮に受胎し、聖武天皇即位後、武人、夫人と書いて武人を経て、任期6年、729年、長屋王の変の後、皇后となります。娘の後見天皇が即位すると、皇太后の加勢期間、死備中大を設置して、朝廷内の権力を掌握、仏教に厚く帰依し、国分寺、国分二寺の造営、大仏の造営を進め、世役院、秘伝院も設けるなど、弱者救済の社会事業にも努めました。本日は第2回、平城京遷都です。慶雲4年、707年6月、お人の御子、後の聖武天皇の父、文武天皇が25歳の若さで亡くなりました。文武は晩年、病の床につき、母のアヘノ姫巫女を枕元に呼びます。母上に位を譲りたいのです。そんな、私にはとても務まりませんよ。文武天皇の言うことに、本来であれば息子のお人の巫女に上位したい。しかしお人の巫女はまだ7歳、即位どころか立太子にすら早すぎる。そこで中継ぎの天皇として立ってほしいというわけです。母アヘノ姫巫女は再三辞退しましたが、結局受けました。翌7月、元明天皇として即位します。お人の巫女にとって元明天皇は祖母にあたります。天皇の母が即位するのは異例のことでした。しかもこれまでの女帝、水行、皇玉、長祖して最明、次等、以前に皇后を務めていました。元明天皇は日下部皇子の妃ではありましたが、日下部皇子は即位せずに亡くなりましたので、元明天皇の即位は異例中の異例であり、どう見てもつなぎの天皇でした。元明天皇はそれをご承知の上でご即位されました。元明天皇が即位した翌年の和道元年708年3月の人事で、藤原の不比等が大納言から右大臣に昇進します。同時に右大臣石川の麻呂が右大臣から左大臣に昇進しました。しかし石川の麻呂は69歳の老人でした。左大臣といっても名誉職的なもので、実質藤原の不比等が政界のトップに立った人事でした。和道元年708年元明天皇により遷都の御事の礼が下され、和道3年710年3月、藤原京から平城京への遷都が行われます。なんとでかいな平城京、なんとでかいな平城京。平城京遷都はすでに文武天皇の時代からプランが始まっていましたが、文武天皇が亡くなったことで一時棚上げになっていました。それをいよいよ実行に移すのでした。音頭を取ったのは右大臣藤原の不比等でした。食日本寺にはごく簡単に初めて奈良の都へ遷都したとだけ記されています。この時光明氏とお人の巫女は共に10歳でした。持統天皇が藤原京に遷都したのが持統8年694年無垢よかさぶた藤原京と覚えてください。長く都として使ってほしいという持統天皇の願いを不意にしてまで、多額の予算と人員も費やしてまで遷都を行ったのはなぜか、理由は諸説あって分かりません。藤原京が狭くなったので、より広い平城京へ遷都することになったと昔は説明されていたんですけれども、近年の発掘調査で藤原京はむしろ平城京より広かったことが分かってきました。なので狭くなったので遷都したという説は引っ込みます。また藤原京は天子南面巣という中国の思想にそぐわないからという説もあります。天子南面巣、すなわち中国では天子たるもの、皇帝たるもの、北の高くて乾燥した場所に代理を定め、 南を向いて天下を治めるべきだという思想です。皇帝を北極星に見立てた考え方と言われます。藤原京は南が山であり、南が高く北が低いです。都の中央を斜めに貫く飛鳥川は南から北に流れ、やがて大和川に注ぎ込みます。つまり天使が南面しているといえばいるんですけれども、天下を見渡せず具合が悪いために遷都したというのも一つの説です。また大宝元年701年に大宝律令が制定され、律令国家としての礎が整いつつありました。そのため律令国家にふさわしい新しい都を定めたとか、おびとの皇子後の聖武天皇が華々しくデビューする舞台を整えるためとか、いろいろ言われております。平城京に遷都して4年目の和道7年714年6月、おびとの皇子が立太子、次いで元服します。14歳でした。それまで養育されていた藤原の不人邸兼法華寺を出て平城宮の東院に移ります。平城宮の東院とは、平城京の中心部平城宮の東側の出っ張り部分です。飛鳥にせよ、大津にせよ、藤原宮にせよ、後の長岡宮、平安宮にせよ、天皇のまします宮城というものは正方形か長方形であるのが普通です。それが平城宮に限って、どうしてこういう不自然な出っ張りがあるのか、いろいろな説があって結論は出ていません。昭和42年1967年の発掘調査で、東院東南の隅に庭園の遺構が見つかり、東院庭園と名付けられました。現在この位置には庭園や建物、曲水が復元整備されています。翌和道8年715年正月の朝賀は、おびとの皇子が初めて礼服を着て、ことに華やかに行われました。以後藤原の不人の嫡男のムチマロが東宮府として皇太子おびとの皇子の教育にあたります。漢詩漢文歴史などを教える家庭教師です。和道8年715年9月、元明天皇は娘の日高内親王に譲位します。日高内親王が元正天皇となります。時に元明天皇55歳、元正天皇26歳、おびとの皇子は未だ15歳であり、即位にはまだ早すぎるため、元正天皇はおびとの皇子への譲位を見合わせたのでした。文武の後、元明元正とつなぎの女帝が2代あって、おびとの皇子が聖武天皇として即位するという流れです。藤原の不人としては、一刻も早くおびとの皇子を即位させたかったでしょう。しかしゴリ押ししておびとの皇子を即位させようとはしませんでした。なぜか、当時の天皇は単に権威ではなく、豪族を束ね政務を行う実務上のトップでした。そのため、ある程度の年齢、実務経験が必要とされました。近い過去に文武天皇が15歳で即位した例がありますが、それとて祖母の持統上皇の貢献あってのことでした。要するに当時、若くして即位するというのは異例中の異例です。不人はあえてご利用しはせず、おびとの皇子が即位するまでの地盤をじっくりと固めようと思ったんでしょう。霊紀2年716年、光明氏はおびとの皇子の妃として受胎します。光明氏もおびとも16歳でした。幼なじみの竹馬の友であった2人がいよいよ本当に夫婦になったわけです。ところで、光明氏の受胎とほぼ同時期に別の妃、あがた犬飼いの広俊が受胎しています。あがた犬飼いの広俊は光明氏の母、あがた犬飼いの道代の同族で、道代の勧めで受胎したと思われます。光明氏とあがた犬飼いの広俊、1人の皇太子に2人の妃、普通ならライバル関係になるところですが、あがた犬飼いの広俊の父諸越は下級の役人に過ぎず、しかも光明氏は今をときめく藤原の不人の娘、ライバル関係にはならない、むしろおびとの皇子と光明氏の関係を脇から補佐してもらおうという意図もあって、あがた犬飼いの道代は同族の広俊を受胎させたようです。養老4年720年8月1日、藤原の不人が重体に陥ります。元明天皇は天下に大赦を行ったり、 特別に30人に得度を許して、僧になることを許して、度胸をさせたり、ヌヒを解放したりしましたが、効き目はありませんでした。8月3日、ついに亡くなりました。小児医、右大臣、享年63、時に娘の光明氏は20歳、お人の巫女も20歳でした。遺体は10月8日、平城京の北方、佐保山の奈良岡で火葬にされました。10月23日、元明天皇は大納言長屋王と中納言大友の旅人を不人の邸宅に遣わし、太政大臣正一位を追贈しました。不人の没後、その邸宅と財産のほとんどは娘の光明氏が相続しました。後に光明氏が立候してから、この地に光合宮式という役所が置かれ、さらに後に法華寺となり、現在に至ります。興福寺境内の北側にある北円堂は、元明上皇と元正天皇が藤原の不人の菩提を弔うために、右大臣長屋王に命して建てた八角円堂です。養老5年、721年8月3日、不人の一周忌に完成しました。現在の建物は鎌倉時代の再建で、春と秋のみ公開されています。次回、光明皇后3、聖武天皇の即位と長屋王政権の始まりに続きます。お楽しみに。講演録音も公開中です。日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一辺について語っています。そして武田信玄の生涯1から3、全3時間余りにわたって武田信玄について語っております。詳しくはリンク先までお願いします。再発売しました。日本の歴史、飛鳥奈良。飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。